continue to burn. Besides.
はい。という感じで、まあいいんじゃないですか、それぞれ読み方が違って。
はい、
はい、次どれいきますか。
次な、次何でしょうか。次は
あと4作品。
はい、じゃあちょっとポップな感じのやついきましょうか。
ポップです。はい
はい、どっちかな。マリキのブログだな。
マリキの、はいはい、これはちょっとラジオビュー以前にちょっとだけ取り上げた。
はい、あ、だっけ、
少しだけ冒頭部分を話したような気がする。
あ、そうなんだ。
これどういう話。
マリキさんのブログです。
まあまあそうですね。
はい、
フランスの多分田舎だよ、はい、田舎の方に
住んでいる。すごい田舎の多分なんか自費出版っぽい本、うん、自出版なんだろうね。
はいはいはい。
漫画ですね、はい。日常系っていうやつですか、いわゆる。日常系プラス幻想系なんでしょうか。
そう。なんか友達2人ぐらいかな。
う、
は、
ん、
い。と住んでるかな。
うん。
で、まあ、猫とか鶏とか、うん、ペットたくさん飼ってて。
うんうん。
その、なんで、田舎の日常を、
うん、
おそらくこれブログとか、ウェブで掲載してるシリーズなんだけど、
うんうん、はい、
それの何でもない田舎暮らしの話に、
うんうん、
なんかちょっとファンタジーな味付けがある。
うん、そう。説明がよくない、ないから、ファンタジーがよく入ってこないんだけど、ファンタジーが入って、様子がね、ありますよね。
まあ、すごい、あの、話は、なんか、猫がどうしたとか、近所のおじさんがどうしたとか、
はい、
あの、そういう、ものすごく身近な話なんだけど、
はい、
なんかこう、主人公であるマリキさんは、すごいとんがり耳のエルフだったり、いろんな妖精が出てきたりとか、
はい、
なんていうの、すごいなんか変わったフィクションのこう、
そう、
なんていうの、時にはサンプルですね。
そう、そうなんですよ、うん。でもブログの写真とだと、あ、ブログに載せてるだろう、こういう風景ですみたいな写真とかを載ってて、
途中でちょっと入ってくるよね。
そうそうそう。
うん、
あの、そうするとまたファンタジーがよくわかんなくなっちゃうん
ですけど。確かに。どのレベルで読め
ない。あれこれなんだなんかそういう現実とファンタジーの合間をこう行き来させられる冒険者なのかなと思って読んでる側が。日常系と言いつつ、こういろいろ揺り動かしてくるのかなと思ってこう楽しく読ませていただいておりますけど。
でもやっぱりこれはさ、
うん、
ブログで読むのが正解な気がするよね。
言っちゃったよ。
だから、例えばそのブログとか SNS 空間とかで、うん、ある種自分をちょっとキャラ化して、
はい、
そのアイコンではこの、
うん、
まあそれこそ VTuber じゃないけどさ、
うん、
バーチャルのキャラクターを使って、
ああ、はいはいはい。
ある種の演出を加えて、自分の日常を発信してる人って現代にすごくいるわけじゃない。そういう中の作品って言えば、まあ、割と座りはいいのかなと。
そうだよね。
多分ね、うん、
はい。
そういう作品なのかなというふうには思ってるんですけどね。
ああ。
じゃあ多分この、なんていうの、マリキさん、うん、マリキのブログっていうだけあって、
はいはい、
この人を追っかけてる人、日頃の発信からある種のファンとして追っかけてる人で、に向かって発信してるってことが大事なん
ですね。なるほど。だからだ、何にも頭入ってこないんだと思ったら、そういうことだ。
お前を追っかける人じゃないっていう。途中でさ、だから、ファンの人、
うん、
ファンの子出てくるじゃん。
うんうんうん、
あ、マリキさんですかみたいな。ブログ見てます、はい、みたいな、うん。
いきなりこう断絶させられるよね、これで。シャッターっていうか、読者と作者の関係が一気に抜けて、向こう、こう本が裏返ってあっち側に向いた感じ
俺の方向いてないって。
あ、この人、あ、俺、ゾーン喋ってるつもりだったのが。
そうね。
そうそう。だからだと思う。ただし、まあ、まあ、そうなのかな。
いや、この人のファンであることっていうのがちょっと大事なのかなっていう気がする、ね。
あ、いや、読む
段階でね。今何やってんのかな。それを今ちょっとフィクションを加えて、どう面白く発表してくれるのか。
ああ。
のは大事。一応なんかでも、日本用のこう、ウェブサイト
ってある
ん
だよね。あるらしい。
URL みたいなの書いてあった
ね。ああ。
そこを見るともうちょいこう理解が高まる。
そうだね。これ、なんだろうな、あの感覚を思い出すなと思いまして、僕、今みたいなキララしてない頃の漫画タイム。
はいはい。4
コマ。
はいはい。4
コマだった頃。
カリアリとかそういう感じだね。
そうそうそう。の、萌えになるまでの漫画タイムって、はい、
ええ、
なぜか、僕、月に3冊ぐらいは読んでたんですよ。
あ、そうなんですか？
雑誌で。
あ、そうなんですか？
はい。
そういう人いますよね、たまにね。
そうなんですよ。
ええ。
そういう人だったんですよ。
それは何が面白かったんでしょうね。
そう、別に面白くないんですよ。
面白くないですね。ええ。
面白くないんですけど、
ええ、
面白くないけど、続いてるんですよ。日常が、その中の人たち。ああ、
なるほどね。
平坦なやつが、延々と平坦なやつが続いて、オチなんだか、オチじゃないんだか分かんない世界が、延々と続いてるんですよ。
変わらず延々と続いてる世界。
あの、4コマの中だけに。
はいはい、ずっと、はい。
閉じた世界がね。
はい。
で、その、新しく始まりましたみたいな時だけは、
はい、
こう盛り上がりがあるんですけど、
はい、
ずっと続いてるやつって、知らない人が生きてるだけのページみたいな風に見えてくだけですよ。
はいはい。はい、今日もやってるな、みたいな。
ああ、やってるな、別にでも行かなくてもいいか、みたいな世界が続いてるわけです。
はい。
それです。
あ、そうなんですか。
それです。その感覚を久々に思い出しました。
ああ。
知らない人が生きてるページです、これは。
ええー、そうなんだ。で、ミラー君はそれでも、漫画タイムは読み続けたわけじゃないですか。
読んでましたよ。
読んでたんですか。
はい。
その感覚は、でも僕が観察する、うん、この観察対象を観察する必要ないなって感じだったんですね、じゃあ。
見ながら。そうですね。
うん、
まあ、絵だったら何でもいい時代だったら見てます。
そうですか。絵に植えてる時代だったら。
だったら、
ええ、
見てると思います。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、一応ね、途中、タイに旅行に行ったりとかしてますよね。
はいはい。
はい、特別編的にね。
はい。だから、
起伏は、
秋月リスの OL 進化論とかを無心で、何の気持ちも感じずに読んでる頃の時代です、
はい。ああ、そうですか。
あの気持ちです。
ああ、そうですか。
はい。
うん、じゃあ、無心レベルで言えば、割と無心で読めたって。
無心で読めるので何も覚えてないです。
そうですか。やっぱりそれもミラークが無心でパズルゲームやるみたいな。コンセントレーションで近いんですかね。
あ、それじゃないですか。
あ、そうです。
あ、それかそうか。あ、そうかもしれないです。別に読んでるようで読んでないってやつです。
読んでないです。それ多分読んでないってやつですよね、それはね。なるほどね。
はいはい。
でもやっぱりこの作品はある種その、うん、マリキさんに非常に興味があるっていうこと
だ
と
思う。
だから途中でちょっとセクシャリティみたいなところであるじゃないですか。
あ、
割とカムアウトっていうか、
はいはい、
でそういう部分にすごい興味を持つっていうのはやっぱりこの作者自身にパーソナリティに興味を持ってないとやっぱり意味はなさないわけで。
なるほどね。
うん、まあ、作品としてはやっぱりそういう部分がある作品なのかなっていう気がする。
うん、
はい。まあまあ、ブログで見るのはいいんじゃないかなって言ったりしますけどね。
そうですね。
はい、そうですね。でもまあ、これがなければ多分、出会いはなかったわけですから。
そうですよ、はい、知る由もなかったです、
はい、これからファンになる人にね、入門書として、はいはい、現在、はい、そのマリキさんがどんな感じになってるかちょっと僕の方では覚えてないですけど、
はい、
ですね、はい、ちょっといろいろね、その中で引っ越ししたりとかいろいろあったんですけど、引っ越ししてるよね。
してるけど、いや、別にどうでもいいかな。
ああ、そうですか。まあ、ミラー君に言わせると、大体はもう別にどうでもいいで話が終わ
ってしまう。まあ、そうですよね。それはそうですよね。そんなこと言ったら何だってどうでもいいですよね。